AI の生産性と事業レバレッジ、ボトルネックを先に見つけるべき理由。 AI は特定の業務を迅速に処理しますが、それ自体が売上や利益を保証するわけではありません。事業成果を高めるには、現在の主要なボトルネックを見つけ、助手再設計自動化の順にリソースを集中させる必要があります。業務の処理速度と事業成果は同じ指標ではなく、生産性の向上が利益の増加につながるかを別途検証する必要があります。 AI の効果は資本、人材、データ、流通チャンネル、ブランド、顧客からの信頼、運用システムと組み合わせることで大きくなります。自動化する前に不要な業務を除去し、残った業務の手順と責任を簡素化する必要があります。事業の主要なボトルネックは、需要創出、購買転換、サービス提供の各段階の指標を比較して見つける必要があります。 AI への投資は処理量ではなく、売上、限界利益、コンバージョン率、維持率、返金率などの成果指標で評価する必要があります。 AI は文章作成、要約、分析、コーディング、顧客対応といった特定業務の処理時間を短縮できる。しかし、より多くの文書やコンテンツをより早く作ることと、事業の VGG 顧客価値が拡大することは別の結果である。実証研究でも、生成 AI が一部の知識労働や顧客サポート業務の速度または品質を改善し得ることが観察されている。ただし、測定され効果は、業務の種類、利用者の経験、入力データ、検証方法によって異なった。特定業務で確認された生産性向上を、あらゆる産業や企業の収益増加へ一般化してはならない。レバレッジの意味と AI の事業におけるレバレッジとは、同じか、より少ないリソースで、より大きな成果を繰り返し生み出す仕組みを指す。ここでいうリソースには、時間だけでなく、資本、データ、ブランド、ソフトウェア、流通チャンネル、顧客からの信頼も。例えば、1時間かけて1人の顧客に説明する代わりに、複数の顧客が一緒に参加する研修を提供したり、繰り返し行う説明を文書や動画として標準化したりすれば、同じ知識をより広く伝えられる。これは AI がなくても実現可能な構造的レバレッジである。 AI は次のような方法で既存のレバレッジを強化できる。下書き作成、分類、検索、要約など反復作業の時間を短縮する。複数形式のコンテンツやパーソナライズされた回答を比較的低い限界費用で作成する。従業員がより多くの事例を検討したり、顧客へより早く対応したりできるよう支援する。コード作成、データ分析、知識検索への参入障壁を下げる。しかし、 AI は独立した成功の公式ではない。顧客へリーチするチャンネル、信頼できるデータ、品質を検証する人、実行する組織、負担可能なコストがなければ生成速度だけが速くなる可能性がある。 AI は代案を提示し判断を補助できるが、どの目標を優先するかを決め、その結果に責任を負う役割まで自動的に代行するわけではない。生産性と収益性を区別すべき理由。生産性は一般に投入に対する算出を意味する。一方、収益性は顧客が実際に支払った売上から商品提供と組織運営に必要なコストを差し引いた結果に関係する。2つの指標は結びつく可能性があるが、自動的に連動するわけではない。変化直接測定できる指標、事業精査へつなげるための条件、報告書作成時間の短縮、文書あたりの作業時間報告書が、より良い意思決定やコスト削減に利用されなければならない、コンテンツ生産量の増加、週間投稿数、適合する顧客の流入と購入転換が増加しなければならない、顧客対応速度の改善、初回応答時間、回答の正確性と問題解決率が維持されなければならない、コード生成速度の向上、機能あたりの開発時間欠陥、セキュリティリスク、保守コストが管理されなければならない、 相談処理量の増加、1時間あたりの処理件数、顧客満足度、再購入率、従業員の負担が悪化してはならない。したがって、AE 導入の前後を比較する際には、処理量指標と成果指標を合わせて確認する必要がある。作業時間が短縮されても、売上限界利益、顧客維持率、品質が変わらなかった場合は、節約された時間が別の価値ある活動へ再配分されたかどうかも確認しなければならない。生産性の罠、不要な仕事をより早く行う問題、ツールのコストが下がると、以前なら作成しなかった報告書、機能、会議資料、コンテンツが増える可能性がある。ここの作業は安価に見えても、検討、承認、修正、配布、保守のコストまで合計すると、組織全体の負担が大きくなる可能性がある。代表的な兆候は次の通りである。読む人や意思決定に活用する人がいない報告書が増える。顧客からの要望や検証なしに機能を追加し続ける。投稿数は増えるが、適合する顧客からの問い合わせや購入は増えない。AI の出力を検討修正する時間が予想より長くなる。異なるチームが類似する自動化ツールやデータベースを重複して構築する。作業量は増えたが、業務ごとの責任者と終了基準が不明確である。この問題の核心は AI の性能ではなく、作業の選択にある。重要でない業務の単価を下げると、その業務がより多く発生する可能性があるため、自動化の可否を判断する前に、その業務が必要かどうかを確認しなければならない。AI より先に適用できる構造的レバレッジ、1対1のサービスを1対多の構造へ変える繰り返し説明することが多い相談、研修、オンボーディングはグループセッション、ワークショップ、録画研修、標準資料へ移行できる。すべてのサービスが一対多の方式に適しているわけではない。機密性の高い個人情報、複雑な診断、個別交渉を必要とする業務では、個別相談が必要になる場合がある。同期業務を非同期業務へ移行する、すべての質問をリアルタイムの会議で処理するのではなく、所定の様式で受け付けた後、一定時間以内に回答する方式である。日程調整のコストと頻繁な作業切り替えを減らせる。緊急度の分類、予想応答時間、担当者、例外処理の基準を合わせて定めることで、遅延や責任回避を防ぐ必要がある。繰り返される営業情報を事前に公開する。価格帯、提供手順、対象顧客制限事項、よくある質問、実例をあらかじめ提供すれば、適合しない問い合わせを減らせる。営業担当者は基本的な説明を繰り返すのではなく、購入可能性が高い顧客の具体的な問題を扱うことになる。サービスと意思決定を標準化する。チェックリスト、承認基準、テンプレート、責任範囲を明示すれば熟練者の知識が組織に残る。AI はこうした標準を整備した後に、下書き生成や分類を担当させることで、より安定的に活用できる。最大のレバレッジである排除と選択、業務を自動化すれば、その業務にかかる時間を短縮できる。しかし、そもそも必要のない業務であれば、最大の削減効果は自動化ではなく、排除から生まれる。業務を検討する際には、次の順序を適用できる。排除、この業務を中止した場合、どの顧客、または成果が実際に損なわれるのかを確認する。縮小、頻度、範囲、参加者、成果物の分量を減らす。標準化、入力値、処理手順、品質基準、責任者を明確にする。委任、必ず高度なスキルを持つ人が行うべき部分と、そうでない部分を分ける。自動化、反復性、データ品質、エラーコストを検討した後、AI やソフトウェアを適用する。この順序を逆に適用すると、複雑で価値の低い手順がそのまま自動化される。その結果、既存のエラーがより早く、広範囲に複製される可能性がある。業務を排除するための質問。この業務が支える顧客成果や経営判断は何か？ 成果物を実際に利用する人は誰か。1か月間中止した場合に発生する具体的な損失は何か。法律安全、契約監査のために必ず必要なのか。より短い文書、より低い頻度、または抜き取り検査で代替できるか。節約した時間と予算を現在のボトルネックへ再配分できるか。売上の流れから真のボトルネックを見つける単純化した事業の流れは、需要創出、購入間、サービス提供という3段階で捉えられる。実際の事業にはサプライチェーン、キャッシュフロー、採用、規制といった追加の制約が存在する可能性があるが、顧客と売上の流れを最初に診断する際に有用な枠組みである。段階ボトルネックが疑われる兆候を優先的に確認する指標、最初にすべきこと、誤った AA 投資の事例、需要質適合する顧客の訪問問い合わせが不足している、的確な流入、問い合わせ数、チャネル別獲得コスト対象顧客、チャネル、メッセージの検証、社内報告書の生成だけを自動化する購入転換、問い合わせは十分だが購入が少ない、問い合わせに対する購入率、離脱理由、提案別の勝率価格、商品構成、証拠、販売順の改善、広告コンテンツだけを大量生産する、サービス提供返金、遅延、エラー、苦情が多い返金率、欠陥率、解決時間、維持率、処理能力、品質研修、提供手順の改善、品質を改善せずに流入を拡大する、需要創出がボトルネックの場合、商品を認知している適合顧客が不足しているなら、リーチするチャネルとメッセージを検証しなければならない。単純なインプレッション数より、実際に購入する可能性のある訪問者、相談申し込み、体験リクエストといった的確需要を測定することが重要である。購入転換がボトルネックの場合、問い合わせが多くても購入が少ない場合は、顧客インタビュー、離脱理由を検討する、価格だけでなく、対象顧客の不一致、価値に関する説明不足、複雑な契約、信頼不足、長い購入手続きが原因となる場合もある。サービス提供がボトルネックの場合、販売量は十分でも、納期遅延、返金、苦情が増えているなら、広告の拡大よりも提供能力と品質を先に改善しなければならない。ボトルネックを解決しないまま需要だけを増やすと、待ち時間とエラーが共に増える可能性がある。現在のボトルネックを改善すると、別の段階が新たなボトルネックになる可能性がある。したがって、ボトルネック管理は、一度きりの診断ではなく、反復的な測定プロセスである。ボトルネック中心の AE 導入手順、ステップ1、事業成果を一つに定義する。今回の改善サイクルで求める成果を、売上限界利益、顧客維持率、返金率、納期遵守率のような測定可能な指標として定める。複数の指標を同時に最適化しようとすると、優先順位が曖昧になる可能性があるため、中核指標と合わせて、悪化を防ぐべき品質、リスク指標を指定する。ステップ2、現在のベースラインを記録する導入前の作業時間、コスト、処理量、エラー率成果指標を一定期間測定する。ベースラインがなければ、AE 導入後の変化がツールによるものなのか、季節性、価格変更、人員の変化によるものなのかを判断しにくい。ステップ3、流れの中で最も強い制約を見つける需要、転換、提供段階のデータを比較し、現場担当者と顧客の意見を確認する。平均値だけを見るのではなく、顧客の種類、商品、担当者ごとの差異も調べる。ステップ4、排除と再設計を先に実施する利用されていない成果物をなくし、承認段階、入力様式、責任範囲を簡素化する。手順が安定していない状態で自動化すると、例外やエラーを管理しにくい。ステップ5、限定された範囲で AE を試す、組織全体へ単一に導入せず、反復性が高く、エラーを発見できる業務から試す。個人情報、機密著作権、セキュリティ、差別の可能性、規制上の義務を合わせて検討し、必要に応じて人による承認を維持する。ステップ6、成果と副作用を合わせて比較する可能であれば、 類似するチームや機関を比較するか、段階的に導入する、処理時間だけではなく、売上、転換率、返金、再作業、顧客満足度、総コストを合わせて測定する。ステップ7、拡大修正中止を決定する、成果の改善が確認され、エラーとリスクが許容範囲内にある場合にのみ拡大する。効果がない場合は、プロンプトを修正し続ける前に、誤ったボトルネックを選んでいないか、データと手順が整っているかを改めて確認する。AE 投資判断表、各候補業務を次の基準で評価すれば、単なる流行やデモンストレーション効果による投資を減らせる。評価基準中心となる質問、ボトルネックとの関連性、この業務を改善すれば、現在の制約における処理能力が実際に拡大するか？成果への影響、売上、コスト、品質、顧客維持にどのような経路で影響を与えるか？反復性と規模構築検証コストを回収できるほど頻繁に発生するか？データ準備度正確で利用権限が明確な入力データがあるか？エラーコスト、誤った出力が顧客、安全、法律、評判に与える損害はどの程度か。検証可能性、人が正解と品質を現実的なコストで確認できるか。総コストモデル利用料だけでなく、統合、研修、検証、セキュリティ、保守のコストも含めているか。代替案との比較、排除、標準化、価格変更、研修、一般的なソフトウェアの方が単純でないか。点数を合計するだけで意思決定を自動化してはならない。特に規制違反や安全事故のように発生確率は低くても損害が大きいリスクは別途検討しなければならない。 AE 導入の成果を測定する方法、成果評価は3層に分けると明確になる。活動指標、生成した文書数、自動化の実行回数、 AE を使用する従業員数、運用指標、作業時間、処理量、初回応答時間、エラー率、事業指標、売上、限界利益、転換率、返金率、顧客障害、価値、活動指標は、ツールが使用されているという事実だけを示す。運用指標は、業務が変化したことを示し、事業指標は、その変化が経済的価値につながったかどうかを示す。簡単な評価式は次のように構成できる。AE 導入の純効果、追加収益プラス削減された実コスト、無導入運用用エラーコスト、ここで節約された時間が自動的に現金の節約になるわけではない。人件費がそのまま維持されるなら、その時間をボトルネックの改善、顧客対応、製品品質の向上へ再配分したときに初めて追加の価値が生まれる可能性がある。結論、 AI は強力な業務ツールだが、富や事業の成功を自動的に生み出す主体ではない。同じ AI を使用しても、顧客需要、データ、ブランド、資本、チーム、流通チャンネル、運用システムがどのように組み合わされるかによって、結果は異なる。核心となる質問は、AI をどれだけ多く使用しているか、ではなく、現在の事業における最も重要な制約を改善したか。である。不要な仕事を排除し、顧客価値が流れる仕組みを簡素化した後、検証可能な領域へ AI を適用することで、生産性向上が実際の事業成果につながる可能性が高まる。